皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。
はい、今日は仕事したくないときはどうする、対処法やモチベーションの上げ方を紹介というハタラクティブの記事を話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、日本ではね、ゴールデンウィークが終わり、ゴールデンウィークが終わると毎年5月病とね、呼ばれる、精神的な、やる気がなくなったりとかね、こうちょっと鬱っぽくなったりっていう症状が出ると言われるシーズンになってくるわけですが、これ前にもね、5月病については紹介したことがあったんですけれども、どうしてもやっぱり何でしょうね、こう、仕事から離れてフリーな時間がこう増えて、わーってこう遊んだりとか、好きなことだけわーってやったりしてリラックスして、で、あー楽しかったってなった後にまたこう仕事に復帰するってなると、ちょっとこう嫌になっちゃうっていうか、あーめんどくさいなみたいな気持ちになるからかしらね。
そうですね、あと4月に新しい環境になって、頑張って一生懸命やって疲れてもいるので、その疲れが何でしょう、やっぱり溜まってしまうのもあるかも。
なるほどね、よく言われることだけれども、その最初の時期っていうのはすごくこうテンションを高く保ってるからね、やらなくちゃとか頑張らなきゃって思ってるから、気持ちをこうすごくこう高い状態にテンションをこう保っていて、でそれがこう一回ふっと落ちるというかね、リラックスしたタイミングで、なんかこう疲れがどっと出るみたいなね、これまで頑張ってきた分、気づかずにいて、だんだんこう積み重なってきてしまっていた疲れが、このタイミングでね、こうドーッと、ああやっぱり実は疲れていたみたいになっちゃうっていうのもあるかな。で、経験ありますか、小雪さんは。
ありますよね、本当に。新しい職場に例えば転職した時とか、もうそういう時は本当に5月になって、もうゴールデンウィーク終わるかみたいな、仕事したくないなみたいな、そんな思いになったことはあります。
なんかやっぱりまた頑張んなくっちゃいけないって思うからね、プレッシャーになるんでしょうね、きっとね。
そうですね、お休みって楽しいですしね、
そうね。そして多分日常的にもうちょっと頻繁に自分でこう休みの日を作ればいいんだと思うんだけど、気づかないうちに予定をいっぱい入れちゃってたりするとね、休みのはずの日でも今度はプライベートが忙しかったりとかね、何か用事をしなくちゃいけないとか、いつもこうタスクみたいなものがあって、何かやらなくちゃいけない、これをやらなくちゃいけない、この仕事を済ませなくちゃいけないとか思ってると、結局まとまったゴールデンウィークみたいな長いお休みがないと本当にこうリラックスして休むってことができないのかもしれないですよね。
そうですね、そしてその休みを満喫して、また元通りの生活かってなって、気持ちが ちょっとどんよりと暗い気持ちになりますっていうことはあります、う
んうん、確かに、
うん、
はい、
うん、
まあね、まあ、そこでなんですけれども、これね、ハタラクティブって、うん、あの私も知らないウェブサイトだったんだけど、フリーターの就職支援っていうふうにね書いてあって、20代に特化した、はい、まあ、うん、仕事を探すためのねウェブサイトなんですね、これね、
うん、ね、20代に特化してるのが特徴的ですね、
うん、なんで若い人だけなのかわからないですけど、まあまあ、そういうコンセプトなんだね、うん、ここね、20代に特化した、まあ、仕事探しのねウェブサイトなんですが、で、仕事をしたくない時はどうするっていう見出しが一番最初に書いてありますが、
はい、
仕事をしたくない時、まず項目の1番、うん、仕事したくない時は理由を洗い出そう、
うん、
まあ、洗い出そうっていうのはつまりこう、とにかく思いつくものを全部ね書き出してみるとかね、うん、こうあのまあ何かこう、まあ、紙に書くのが一番早いかな、
うん、こう、はい、
とにかく思いつくものをね全部こう出してみるっていうね、洗い出そう、うん、そう、仕事をしたくない時はなんとなくやる気が起きない、待遇が不満などといった理由があるでしょうって書いてありますが、うん、まあ、まず何が原因なのかをはっきりさせるっていうことだね、自分の中でね、
うん、
うん、で、ここにいくつか項目がありますが、業務内容に不満がある、まあ、うん、仕事の内容にねこうちょっと不満がある、何か面白くない不満に思う理由があるとかね、あとは仕事そのものにやりがいを感じない、まあ、やりがいを感じない理由っていうのがまたね細かくあるけれど、うん、例えば予想していた仕事の内容と違ってるとかね、
うんうん、
あとはこう頑張ってるのにそれに対するちゃんとした評価がもらえない、うん、まあ、ちゃんとそれを認めてもらえないとかね、
うん、
そういうことが理由でやる気がこうちょっと失われてしまうことがあると、
はい、
あとは業務量が多い、まあ、とにかく仕事の量が多すぎる、ね、
うん、
うん、でこれまあ単純にストレスになりますよね、忙しすぎるとかね、
うん、
いくらなんでもこう自分に手に負えないぐらいの仕事の量があるっていうね、うん、あとは何だろう、これ他にやりたい仕事がある、
うん、
まあ、これ結構どうしようもないけどね、そうなったらね、そこに気づいたらもうやめるしかないかもね、うん、
そうです ね、
ね、
やる気が起きるはずがないですよ ね、
ね、他にやりたい仕事がある、うん、まあ、間違えちゃったみたいなねこと、うん、これじゃない、自分がやりたいことはこれじゃなかったとかね、まあ、こういうのはでも逆に言うとそういうことが分かってしまえばあの、うん、次の方法を見つかるからいいかもしれないけどね、
うん、
うん、やめたいわけじゃないんだけどなんかこう認めてもらえないとか仕事の量がね多すぎて自分でこうやりきれないとか、うん、そういう方がちょっと辛いかな、
うん、
うん、
そうですね、
ね、あとは、うん、職場環境とか待遇にね不満がある、まあ、これもさっきのと似ているけれども、うん、やっぱり、まあ、何かの不満だよね、やりたいとは思うんだけど、うん、でも報酬がねお給料が安すぎるとかね、うん、あとは人間関係がすごく、
うん、
うん、仕事を一緒にやらなきゃいけない人があんまりね、うん、あの良くないっていうか自分とこう気が合わないとかね、うん、人間関係が悪いっていうのもありますね、
うん、
うん、仕事は好きなんだけど同僚の人と気が合わないとかね、すごくこう、うん、何かやりにくい理由があるとかね、
うん、辛いですね、
これ結構難しいですよねやっぱりね、うん、あとは何だろう、勤務体制とかこの まあ仕事のやり方だよね、そういうのとか、うん、あとは通勤、まあ、会社に行くことに対するストレスが大きいとか、まあ、時間帯がね、これすごいね、満員電車で1時間以上の乗らないと会社に行けないとかね、例えばね、あとこうシフト制でね、夜遅い時間まで働かなくちゃいけないとかね、なんかこうそういう勤務体制とかのね問題とかでストレスになるっていうこともあるかな、
そうですね、日本の場合は電車通勤はかなりストレスになりますね、満員だ電車が、
あ、そうなんだ、まあ、乗る時間帯とかね、会社がある場所とかにもね関係するでしょうけどね、
そうですね、
まあ、あとは私生活で悩みを抱えている、なんかプライベートでね、悩みがあったりするとそのことで頭がいっぱいになっちゃって仕事もちょっと手につかなくなるとかね、やる気がなくなっちゃうとかね、あとはその家庭とね仕事の両立が難しい、これ昔だったらね子育てをされている方が一番こういう問題抱えてたけど、でも最近の日本だとこれ子供を育てることだけじゃなくて、ご両親の介護っていうね問題もちょっとありえそうですよね、年を取ってきたご両親の、まあ、健康のね面倒とかね、家のことを面倒を見てあげなくちゃいけないとかいうのもね、子育てだけじゃなくね、プレッシャーになるでしょうしね、
そうです、大変ですよね、
ね、あとは、まあ何かは分からないけど、まあ、とにかくプライベートでね悩んでることがあったりすると、まあそのことが理由で仕事もこうあんまり上手にねうまくこうできなくって、まあ怒られる頻度がね増えちゃったりとかね、なんか集中できなくなっちゃったりして、なおさらこう落ち込んだりとかね、ああもう仕事を自分は向いてないかもしれないとかね、考え込んじゃうってこともあるかもね、あと疲れが取れないっていうね、すごい単純に疲れていて、その疲れをこうきちんと取るだけの時間がないとか、疲れを取るための工夫をしていないとかね、そういうのもあるかもしれないですね、同じような感じで体調の不良がある、体調不良がある、これもまあ自分で何が原因かわからない時の方が困るかもしれないね、なんでかわかんないけど調子が悪いとかね、なんかこう風邪ひいててずっとその状態が治らないとかね、なんかわからないけどお腹が痛いとかね、まあこういうのもねストレスが原因になることありますからね、
なんかやる気が出なくて、ダメだなって思う時に血圧測ったらすごく低いっていう時がありました、
あやっぱりなんか鉄分がね不足してたりとかね、あと何でしょうね、睡眠不足とかも良くないですよね、多分ね血圧差が、低くなったりしますよね、
だからやる気って、なんて言うんでしょう、精神面だけじゃなくて、体調の方からも影響するんだなって思いました、やっぱり、
意外とね、よく言われてることですけれども、心にだけフォーカスしても意外と治すのって難しくって、心の問題ね、気持ちの問題だからね、で逆にその体の状態、ちゃんとこう栄養のある食事をして規則正しいね生活をして、しっかり睡眠をとって軽くこう運動したりとかねして、なんか体を整えるように集中した方が結局は心の状態も整うっていうね、メンタルな状態も整っていくっていうふうに最近よくね言われるようになってきましたよね、これもね、
はい、納得はいきますね、なんとなくね、
逆もあるしね、やっぱりなんかこう、うん、ストレスが強くなってくるとどうしても無駄にね、こうお菓子とかジャンクフードみたいな甘いものとか、うん、すごくしょっぱいものとか味の濃いものがどうしても食べたくなるとかね、
うんうんうん、
あとこういわゆるドカ食いみたいなこと、なんかこう、
うん、
ストレスを発散する方法が、簡単な方法が見つからないから、なんかこう、うん、気持ちよくしたくってね、こうなんかこう甘いものとかすごくしょっぱいものとか辛いものをたくさん食べちゃうとかね、
うん
う
ん、
そういうこう逆に気持ちがうまくいかないと、なんか自分の健康も害しちゃうようなね、うん、ことをしちゃうってこともあるし、だからなかなかこのバランスをね取るように工夫するって難しいんですよね、うん、やっぱりね、
うん、ね、でもちょっと視点が2つあればね、うん、心と体両方から見ていった方が、
うん、
ね、なんかいい方法が見つかりそうですよね。
そうですね、やっぱり、
うん、
まあ睡眠って結構大きいかもしれないね、まずはね、
うん
うんうん、一番こう最初のステップとしてこうとにかく休むとか、うん、何もしない時間を作るとかね、うん、頭を休めるとか、
うん、
うん、体を休めるとかってね、
うん、
まずあのそこからじゃないとこうやっぱりなんかこうストレスっていう状態がなかなかな、うん、取れないかもしれないしね、
うんうん
うん、あとはこの仕事したくない時の6つの対処法って、うん、今度はあの具体的に何をしたらいいかっていうのが書いてありますが、
うん、
これはどうですか、あ、小雪さんパッと見て。1番、理由を言語化する。
あ、これはすごく大切じゃないかなと思います、うん、あのノートに書いて、
うんうん、
どうして私は今こうなんだろうっていうのを、
うん、
まあ、思いつくものを書いていって、
うん、
整理、自分の中で整理ができる、
うん、そうだね、
うん、
まあ、何か分かんない状態だともうまず進まないもんね、そっからね、
うんうんうん、
確かに
そう、ね、うん、これはまず一つ目としてやった方がいいですよね、
うん
うん、
あとは上司や同僚に相談する、うん、まあ、誰かに相談する、
うんうん、そうですね、上司はちょっとしにくい場合もあるけど、同僚の人だったらもしかしたら、
うん、
うん、話しやすいかも、
うん、まあ、愚痴を聞いてもらうだけでもね、うん、うん、思ってることを伝える、誰かに話すっていうだけでもちょっと気が楽になったり、うん、自分でこう気づくことがね、うん、話しながら気づくことっていうのもありますからね、
うん、
うん、
はい、
とかあとはもう、うん、それでもダメなら移動の交渉を行う、まあ、これ結構ラディカルだけど、うん、ね、
うん、
他の場所に移動させてくださいっていうね、
うんう
んうん、
まあね、アクティブですよね、でもこれね、この方法は、
そうね、結構思い切ったうんうん、選択かもしれないけど、でもまあその通りだよね。あとは何だろう、うん、プライベートを充実させる。
うんうん、わかります、これも、
うん、
あの仕事をしてる間は、うん、そのプライベートを充実させるために、
うん、
お金を稼ごうとかそういうモチベーションで、
ああそうかね、どうしてもね、嫌、うん、だけどやんなくちゃってなったら、まあこれでお金もらって、うん、そのお金で今度、うん、ね、旅行に行こうとかね、なんかこう、
うん、
自分のすごくやりたいこととか好きなことに使うお金を、うんうん、まあこれで得られるって思うってことだね。
そうですね、うん、あと楽しいことをしている時って、なんだろう、うん、疲れを忘れて、なんていうんですか、
うんうん、
ね、
まあ集中できる、没頭できるからね、夢中になれるからね、
うん
うん、
うん、そういう意味でもいいと思います、
うんうん、まあ、
うんうん、
そのことを思い出しながら、心に思い浮かべながら、うん、まあ、あの今辛いけどこの仕事が終わったらとかね、うん、休みになったら、うん、好きなことがまたできるって考えるみたいなこと、
うんうん
うん、あと楽天的な考え方を身につける、だってこれかなり根本的なね、うん、話になるけど
難しいですよね。
まあね、まあまあ、でも確かに、あの思い詰めちゃう、真面目な人ほど鬱になりやすいって言うからね、やっぱりね、
うんうん、
うん、
まあでも若い時結構できなかったですね。今はもう割とこうなってきましたけど、楽観的になんとかなるさってなったけど、若い時は結構難しかったな、真面目だったのかな。
どうしてもね、深刻になりやすいからね。そこをまああんまり深刻にならないで、まあ大丈夫、なんとかなるとかね、こうちょっと楽観的に考えるようにするっていうね。あと最後これ、さっき言ってたけど、もう仕事を休む。
大切です。
まあもうね、だってね、無理してもしょうがないから、本当にダメだと思ったら休むだね。
そう、
確かに。
寝るですよね。
はい、そうですね。はい、あとこの下の項目で、在宅ワークで仕事をしたい時はどうするって、これちょっとね、新しいですよね、やっぱり。
在宅ワークがね、最近普通になってきましたね。
ねえ、テレワークね、増えてきてるから、まあ会社に行かないで働けるんだけど、それにしたってやる気が起きない、仕事したくないっていう時は、じゃあどうしたらいいかっていうね。まあ、具体的な話が書いてありますけど、まあデスク周りをきれいに片付ける。
わかります、これ。
本当？
いろんな、例えば読みたい本があったり、なんかいろんなちょっと楽しいグッズを置いてしまったりすると、もう全然集中できないですよね。
そうか、これはなんか学生と同じだね。勉強しなきゃいけない時、こうね、周りにスマホがあったりとかね、こうちょっと見たくなるようなものがちょっとあったりすると、そっちに今ちょっとだけ時間空いてるから見ちゃえって言って見始めたら、もう止まらなくなっちゃうとかね、あるもんね。
猫が、あと可愛い猫がいるんですよ、うちにね。やこさんとかいるじゃないですか。猫がまたこれ可愛いからすぐに触っちゃいますよね。
まあそうね、ねえ、なんかついね、いろいろね、まあ動いてるしね、生き物だからね。まあそういう意味で生活空間と仕事スペースを分けるっていうのもあるね。
そうですね。もう入ってこないように猫、仕
やっ
事
ぱり
のス
猫
ペー
なん
ス、
だ、問題は。
そう、問題です、それは。
そうね。あと逆に適度に休憩を挟む。これは集中力が切れないようにってことだよね、きっとね。
大切ですね。
ねえ、なんかこう
一
ずっ
人で
と、
やってると、
そう
誰
ね。
も止めてくれないからね。
そうだよね。ぶっ通しでやってると、その時はいいんだけど、あとこう一回集中力が切れちゃうと、もうなんか、もう二度とスイッチが入んないみたいにね、なんかこう、燃え尽きちゃうみたいなことが起こるかもしれないからね。だからこう、そうならないように定期的にね、休憩を入れた方がいいってことだね。あと仕事をしたくない時に避けた方がいいこと。これ、無理をして働くとか、あと一時の感情や勢いに任せて退職するって、まあこれ確かにやらない方がいいよね。
そうですね。特に退職しちゃったら、もう後でもうお
ね、
給料もらえない時間がね、増えちゃうかもしれませんよね。すぐ
もう二
に
度
就職
と
できなかったら。
ね、もう二度と戻れないから、あんまりその時のね、瞬間的な感情でもう仕事辞めるとかね、こう極端な結論は出さない方がいいっていうことだね。で、最後の項目なんだけど、仕事したくない時の今度はモチベーションアップの方法が7つありますね。1つ目は自分にご褒美を用意する。まあ、これいい
こ
で
れ
す
は
よ
結
ね。
構ね、やりますよね。週末に何かやることを決めるとか、何か自分に対して、買ってあげる、自分に欲しかったのを自分に買ってあげるとか。
でもこれ意外と自分にご褒美をねあげましょうってよく聞くんだけど、意外とやれなくないですか？
最近ご褒美あげましたか、自分に。
これね意外とね、結局自分だけのことじゃないですか。自分が、自分をねねぎらうっていう言い方するけど、ご褒美を用意する、これ意外となんかそのなくてもいいものでもありますよね結局、だから、こうしようって思っても実際にはなんか買わないで済ませちゃったりとか、あとまあいいかって言ってまた今度みたいにこう、なんか話はよく聞くけど実際にやってるかって言われるとあんまり実はやってないかもね。
そうね、私やるとしたら、美容院に行って、今日はカットだけにしようかなって思ったけど、あでもやっぱりちょっとヘッドスパもやろうととか、
そういう感じ。ああなるほどね、なんかこう小さいご褒美ね、ご褒美リストとか作っておくといいかもね、もしかするとね、思いつかなくなっちゃうからねその時になるとね、だから、今度ご褒美でなんか何を自分にプレゼントしたいか、ご褒美のリストをね、作るといいかもしれないですね。あとはこれ通勤する人、通勤中に好きな音楽を聴く、
これやってましたね私前。
あ本当に、
はい、
やっぱりこうちょっとリズムがあった方が軽やかになるのかな、気持ちが。
そうですね、私はミュージカルの曲で意外と勇ましい曲とか聞いてました、これから出陣するみたいな。
あそうなんだ、まあやる気が出るんだね、じゃあね。
そう、
すごいね、すごいね、兵隊さんみたいだけど、
そうそうそう、
まあでもねそうだよね、戦いに行くみたいな感じ。じゃああとは一日の目標を決める。
目標、一日ごとに目標って決めるんですね。
まあなんかその細かく決めた方が達成感味わえるからじゃないですか、こうああやった、今日も達成したみたいにね、充実感をこう得られるから小さくこう決めた方がいいってはねよく言われますけどね。
やることリストは作ってますけどね。
なんかリストってでも多すぎるとねやりきれないから、なんかこう、だいたいこのぐらいがちょうどいいかなっていうのをね自分で考えた方がいいかもしれないね。でもこれ目標を決めて目標を達成する、達成できるぐらいの量にした方がいいんだね、そもそもね。
あんまり高い目標を立てちゃうとね、全然達成できなかったってなって、やる気が下がっちゃうかもしれない、
逆にこう落ち込んじゃったりね、すると良くないかもしれないけど、あと尊敬できる人を目標にする。
そうですね、これどうですかね、います尊敬できる人として目標にしていると。
尊敬できる人か、これ自分と同じ職種の人とかじゃないと難しいのかなって、目標にするって結構難しいですよね。
そうなんだよな。
まあなんかジャンルとかで明確にね、なんかその、私もこういう人みたいに働きたいとか、こういう人みたいに仕事をできるようになりたいとかあればいいんだろうけどね、逆にその新入社員とかで職場にこう素敵な先輩とかがいるケースだとやりやすいかもしれないね。
それはいい考え方です ね、
いいかもしれない。あとこれ、出勤前に軽い運動する、これ意外といいんでしょうね、運動するのね、仕事に行く前にね。
これ最近やってて、出勤前にちょっと散歩し、結構長めの散歩をしてからご飯を食べてみたいなことするんですけど、調子が良くなります。確かに頭も働きますし、すごくいいと思う。
そうですよね、これもさっき言ってたことにつながるけど、やっぱりこう体のこうエネルギーをなんかこう活性化させるっていうかね、なんかこうエネルギーがこうね体にこう充満する感じっていうか、こう回ってる感じ、エンジンがこうかかってる感じみたいな、活性化すると、まあ脳もねやっぱり活性化するから、こうみんな全体的にアクティブな感じになりますもんね、運動するとね、ちょっとね。
はい、
はい、そうだと思います。あとは将来のビジョンを思い描く、
これもたまにやりますよね。ノートに書いたりして、それでちょっとこう定期的にそれを見直して、ああ今ここまで到達したとか、よくやってる私みたいに自分のこと褒めたりしたりですね、
そうね、やっぱりね、確かに、いいことかもしれない。あと最後、仕事上のライバルを見つける、これ珍しい発想だけど、まあ私はあんまりないけどね、これ。でもライバルを見つける、こうなんか人によってはこう、負けないために頑張るみたいな気持ちの方が励みになるタイプの人もいますもんね。
そうですね、まあ、相手に勝つっていう感じじゃなくても、あの人すごいな、この部分についてはなんか私もああいう風になれるように頑張りたいなみたいな、ちょっと目標、
そうだね、尊敬
する人に近いような感じの
人
はいるかも。
そうだね、多分ライバルっていう言い方がちょっと強いけれど、例えばその同じような仕事をしている人で、あすごいな、あの人頑張ってるなって、なんか自分も負けていられないっていうかね、自分もなんかちょっと頑張ろうみたいな、こう誰かを見て、誰かのこう頑張っている姿を見て自分もこう刺激を受けるみたいな、そういうことはね、あるかもしれないですね、人によってね。まあ比較するっていうことではねないんだと思いますけど、比べるってことじゃないと思うんだけど、でもまあ自分一人で自分のことしか見えてない状態だと、逆にモチベーションも下がったりしますよね。
そう励みにするという感じ。
そうですよね、なんかこう励ましとして ね自分にこう、なんかこうまあ、活性化させるってことなんだろうね、やっぱりね、やる気がこうなんか上がってくるように刺激を作るっていうことかな、やっぱりね。
ですね。
はい、まあ確かにね、私もちょっと5月このシーズン、あまりにもこう気持ちがいい天気だったりするとね、やる気がなくなるっていうのはありますね。なんかこうもうぼーっとしていたいとかね、好きなことだけしていたいとか、ゴロゴロしていたいとかね、思っちゃうことはあるかな、やっぱりね。
まあね、でもそれは普通に考えてね、あっていいことですもんね。
まあダメだってね、思わなくてもいいけどねってことですよね。
そう、仕事したくない時はありますよ、人は。
ね、そうですよね。まあその時は、思い切ってやらない、いいのかな、そんなこと言って
書いてましたけど ね
仕事休む休むって書いてあるね。まあ充電するっていう気持ちで、メリハリをつけるって言いますけどね、日本語だとね、こうやっぱりある程度、まあ頑張って仕事をするっていうモードの時と、何もしない、もうとことん休むとか、とことんリラックスするっていうね、このギャップをうまく作りながらリフレッシュしていくっていうね、ことですよね。
それでいいと思います。
はい、まあある意味必要なことでもねあるかもしれないですから、はい、私もちょっと日にち決めればいいんだよね、この日とこの日は、何も予定を入れないとかね、とことん休むとかね、でリフレッシュするとまたやる気も起きるかもしれないという、
そう、その方がいいかもしれないです。
その方がかえっていいかもしれないです ね、
いいと思います。
やる気があんまりないんだけど、しょうがないな、頑張んなきゃいけないしなって思ってね、こう、仕方がない仕事しようって思うよりはね、確かにもう思い切って休む、はい、まあ、人生を楽しみながらね、
そう、
まあ、それもまた必要なことですから、ぜひじゃあ、いい季節ですからね、とりあえず本来5月って言ったらね、はい、この自然の恵みということで、太陽の光を十分に浴びて、 なんかこう、はい、ぼーっとする日向ぼっこするっていうのもねいいんじゃないかと思いますので、小雪さんもぜひやってみてください、うん、ぼーっとした一日、
はいはい、日光浴をして楽しんだりする日を取りたいと思います。
はい、猫とね一緒にこうゴロゴロするっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
はい
はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。